いつも番組が終わってからさ、はい、出向かせていただいている居酒屋さんにね、
はい、
今日も昼間ご挨拶して、はい、今日も来ますんで、はい、よろしくお願いしますって言って、ご挨拶だけ昼間のうちにして、はい、そしたらもうね、もう金曜日って言われたもんね。もう金曜日っていう感じでね、うん、一つの私が目覚まし時計役になってる、ね、
金曜日の男みたいな。
そう、完全にその金なやつなの。
そう、金
金男なん
だね。そうそう、金を、金
だからもう、なんかそう言われるとな、嬉しいというか、自分の存在がね、
そうですね、
一つのなんかのアイコンになってるけど、面白いなって思ったりするんですけどね、まあかれこれ15年以上も続いている番組がございますが、ねはい、昨年の10月から4時間になってしまいまして、はい、4時間番組になってしまいまして、はい、このフラワーラジオの中でもこんなに長い番組はな長い間の生放送やってるっていう枠はなくてですね、はい、4時間番組が一番大きな枠なんですけど、いやー
ね
それでちょうど今この時間帯が8時までやってますから、この時間帯が折り返し地点でございます ね、はい、要するにもうトワキン、5月27日815回目だっていう、
815回すごい、
ね、後半でございます。6時を過ぎましてですね、こちらから行ってみたいと思います。
はい、はい、まずは曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、はい、ね、うん、今日は皆さんいいですか、うん、お手元のペンライトをパキッと折って、
お、本当にペンライト持ってる、
パキッとペンライトを、いきますよ、持ってきた、ほら光ってますよ、光ってる、みんなペン、ペン、ペン光ってる、
ペン光ってるじゃないよ
いくよ、せーの、ダッシュダッシュの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお届けします
あ、動画撮ればよかったな本当動画撮っときゃよかったこれ、
ね、えもう今日は応援します。
めっちゃペンライトでピンクピンクピンク、
これね時間経ったら変わるんですよ。
え、そうなの？
そう、
何に変わるの？
次何になるんだろう。ピンク、バイオレット、
紫、ブルー、なんでいちいち英語なの、
うん、って書いてあるから、
あ、書いてあるから、
そう、ピンク、バイオレット、ブルーって書いてある。
で変わっていくんだ。
そう、変わっていく。そ
のうちどれぐらい持つのそれ。
2時間から、いや
2時間も光ってる、
4時間から6時間
4時間から6時間も光ってんの、うん、もうそのまま居酒屋へ行くのそれ。
そうそうそう、イエーイ、
いや、残ったもうすごいね、ペンライト、
ペンライト、
ちょっと見せてそれ。
どうですか、ペンライト、
アイドルの、
そうそう、振るんですよみんな、それを
アイドルのあれでな、
そうそうそうそう、曲に合わせて
振ってるよね、なんか両手に持ってんじゃん。
そうですそうです、いっぱい、そうそう、5本5本とかやってる人いますからね。
やばいね、あれ本当に
すごいですよ、ね、
すごいな。これ1本いくらぐらいするのこれ。
でも 100均なんで100円ですよ。
へー、うん、パキッと折って、
そうです、
光るわけだ。
そうです、中にそう液体が、
一生ないだろうね俺、歌い人語るでペンライト振る光景は
作りましょうよ
マジでかよやってみる。
ちょっとやってみたいかもやります、やります、
流行らす、
うん、ちょっとこの曲だけは振ってくださいみたいな、
その曲をまず作るとこから始めない
と。そうそうそうそう、いやちょっといいよですか、ペンライト用の
目的がおかしい
曲作りましょうよ
目的がおかしいよ本当にね、
はい、
さあ今日はそういうことで、はい、ペンライトで応援されながらやる、うん、T7 でございました。まあ今世間は G7
ね、はい、G7 本当だ、
サミットやってますが、まあこっちとら T7
ですよ
何が G だ、
T だよ、
T7 お届けしますけれども、はい、まあいろいろとこの最近はちょっと青春ものに偏り始めてますね。なんか乗り物系をやってるうちに、なんか走れ K100 ぐらいからオラーガンタなってきて、で夕焼け番長爆発五郎っていうなんかこう学園の、
ね、青春ものみたいなものが、
そう、学園内で何か珍道中あるよ、みたいな、そういう、まあ、アニメや実写ドラマなんかが続けて紹介してきているわけでございますが、うん、はい、今日も、はい、一応これ青春ものだよ、
ね、青春、なるほど、青春ものになるんですね。
青春なんだけど、うんうん、特撮も入ってるっていうね。
おー、
青春特撮だね。
青春特撮
青春特撮ドラマ、 って言ったらいいのかな。これ珍しい。俺ね、俺これリアルタイムなはずなの。
はいはい。
なんだけど、1話も見てないね、これ。1話も見てないや。見てておかしくないんだよ。見てておかしくないんだけど、はいはい、これは一回もこれ見たことない。
へぇ。
全然知らない、これ。
でもこの題名で絶対青春ものってわかんないです。
わかんないよね。
絶対特撮ものなんて全然想像つかないですね。
そうだよね。
うん、
今日は1973年の4月15日に始まって、うん、もう7月には終わってるというね、15話しかないんじゃない？確か。
あら。
すぐ終わった。
ワンクールですね。
そう。
うん、
超すぐ終わって、毎週日曜日の、ね、日曜日なんだよ、夜7時から7時半。この時代の7時から7時半ってのは完全に見てた番組がある、俺。
おお。
うん。今日ご紹介するのは、はい、変身ポンポコ玉。
題名変身ポンポコ玉みたいな。題名みたいな。
変身ポンポコ玉。
すごい題名ですね。
すごい題名だよ、ね。
ちょっとびっくりしました。見せられて。えみたいな。変身ポンポコ玉ポンポコみたいな。
ポンポコ玉ですね。変身ポコイダーって知ってる？
え、わかんないですね。
二度と言えないタイトル今。
なんて、うん、変人、
うん、ポコイダ
ーポコイダ
ポコイダ機械だとかやるじゃん、
はい、
あれのポコイダ、
ポコイダ、
うん、あの股間がぐるぐる回る変身するとき
そのままや
そう、ほんとほんと漫画
はい、
長井豪先生の漫画子供の頃好きで見て読んでたよねポコイダもですけどね、今日は変身ポンポコ玉、
ポンポコ
玉73年ですね、うん、自由だったな本当に、うん、同じ日に、
うん、
ある同じ日に隣同士に引っ越してきた立花、
うん、
家と河合家、ね、立花ファミリーと河合ファミリーだが、
うんうん、
ライバル意識が強かった両家にもかかわらず中学生同士のゆりと陽一は仲良くなりました。ゆりと陽一、ゆりちゃんと陽一くんは仲良くなりました。
二
人は近所の空き地でタヌキのぬいぐるみを拾います。しかしそれはタヌキのぬいぐるみではなく、
うん、
宇宙人ペケペケでした
宇宙人
宇宙人のペケペケ
ペケペケなんだ。
ペケペケなのよ。
ポコポコじゃなくてペケペケなんだ。
ペケペケなの。バツバツ。
あ、
やらしいよ。
なるほど
宇宙人のペケペケで2人に赤い玉と青い玉をくれました。
おお玉くれたんだ。
そう、赤い玉と青い玉をくれました。その玉を使うと10分間だけ入れ替わることができます。
へー、入れ替わるんだ。なるほど。
そう、
おうおう、
そうやって入れ替わったりしてて、うんうんうん、2人の周りで大騒動が巻き起こるというドラマです。
へえ。
変身ブームの要素を変則的に取り入れた特撮ファンタジー作品。
あ、まあ、そうですね、ファンタジーね。なるほど、ね、なるほど。
変身といっても、うんうん、主人公がヒーローに変身するわけではなく、男性と女性の性別が入れ替わるという。
へー、でもそういう意味では確かにこの時代だと珍しいんですかね。
そう、ゆくゆく10年後にですね、うん、大林信彦監督のヒット作の転校生っていうのがあるんですが、
は
い、まあ、それの先駆け的な内容ですね。でも、まあ、一応放送コードという倫理がありますので、うんうん、はい、放送コードの関係上、うんうん、主人公の人格が入れ替わる程度の描写に抑えられているそうです。
お
ね、
うん、ほうほう、
どうしよう俺とオカリナが
入れ替わったら、本当に入れ替わったら
俺は嫌だなな
んで
オカリナと入れ替わるんだろ
う、うん、
それはちょっとな、
橋さんか。
俺いいんじゃない別に。
え、なんで？なんか得あります？
得あるよ。
何？
得ある得ある。
何何？だから脅威がでかいとか。
そうそうそう、
脅威がでかい。
胸板が熱い。
胸板が熱い。髪の毛が
ボンバってる。
ボンバってる。
ボンバってる。ね。
ね。
入れ替わるっていう。すごい。だから石原さとみさんとだったら入れ替わりたい。
ああ、もう出た出た。出た出た。
石原さとみさんと
だったら入れ替わりたいですよ。
入れ替わりたいな。
女子でも入れ替わりたいですよ。
これペケペケですけど、うん、宇宙人、うん、これ見た感じタヌキのぬいぐるみだよね。
そうそう、本当タヌキさんですね。
ね、立花家と河合家の近くの空き地で、うんうん、ゆりと陽一が見つけたというこのペケペケ、うんうん、タヌキのぬいぐるみそっくりな宇宙人です、うんうん、助けてくれたというお礼に二、うんうん、人にポンポコ玉をプレゼント。あ、この玉の名前がポンポコ玉なんだ。
あ、なるほどね、玉がポンポコ、うん、ポンポコ玉の、
ポンポコ玉なんだね、うんうんうんうん、なのだが口癖だそうです。
なのだ
何々なのだ、
なのだ
っていうのが口癖だそうでございます。で、このポンポコ玉ですけども、うん、2人が玉を出して向き合います。何これ、2人が玉を出して向き合うってどういう表現だよこれ。玉を出して向き合います。
出して向き合うね、対面するってことですよね。そうそう、
でゆりが男になりたいって言う、うん、で陽一が女になりたいって言う。
言わなきゃいけないよ、
言わなきゃいけない
よ、言わなきゃいけないんだ。
で2人でポンポコピーって言わなきゃいけない、うん、で唱えることでポンポコピーって言わなきゃいけないの。で、その後2人の性別が入れ替わる。それ呪文なん、呪文をこうやって唱えなきゃいけない。
すごい。
ただし、さっき言ったように、うん、効力は10分間だけです。
なるほど、10分間。
10分間だけ、うんうんうん、タイムリミットが過ぎると、うん、強制的に2人の性別は元に戻ります。
なるほど、なるほど。
で10分しかダメなんだよね。
なるほど、
そこはまたミソだな。
そうですね、うん、10分か、
見てみたいな、
まあ、確かに気になりますね、展開が。
長年にわたって映像ソフト化はされていなかったんですが、2006年11月に3枚組の DVD が発売されたということで、ファンはいるんだな。
まあ、ですね。
でも私これもう本当にそうだよなって思うんですが、うんうん、裏番組というか、
はいはい、
こっちが俺思ってたと思うんだ。マジンガー Z やってました。あ、
それは熱い。それ
はマジンガー Z もやってたし、ドラえもんもやってたと
思う。あ、それはみんなそっち流れちゃいますね。そう
ですので、はいはい、というこれもう本当についてなかったね。
うん、そうですね、うん、タイミングがね、
視聴率が期待通りに伸びなかったということで15話で打ち切りでございます。
もったいない。
すごいですね、
はい、
これでも青春だよな。
うん、
中学生の時にだって男と女入れ替わったらもう、
ね、入れ替わるなんて
ただごとじゃないよ。
確かに
一番入れ替わっちゃいけない時期じゃない。
確かに多感な時期にね。
めっちゃ多感だよもう。一番入れ替わっちゃいけない。まあ今もそう、今も入れ替わっちゃいけない、ね、俺とか特に。しかしまあ面白いこと考えるね。だからその大林信彦監督の転校生がすごい有名だけどさ、そういったところのなんか ね
そうですね、
発想っていうのがね、
うん、
こういう当時もあったということでございまして、ね、さて主題歌でございます、うん、変身ポンポコ玉という主題歌ね。
お、そのまま。
作曲が有馬美恵子さんです、はい、で 作詞ね、作詞が有馬美恵子さんで作曲が青井雅彦さん、
うん、
歌っているのが斉藤美春さん。
はい、
このね、斉藤美春さんだけは全然資料がなかったです。
あらら。
ある日猫がネズミにやられたってさ。おねしょなしで起きたよポンポコピピ。おねえお嫁さんに逃げられた西の空に日が昇る、みんなでポロンピピ変身しよう。
みんなで
どういう、すごい、どういう歌詞なんでしょう。
歌詞が、
これ
歌詞が斬新ですね。
結構エキセントリックな歌詞ですよね。
だいぶエキセントリックですね。
でこれがどんな曲だと思うこれ。
もうなんか太鼓がバンバン鳴ってそうな感じが。
太鼓がバンバン鳴ってそう。すごい抽象的なこと言う、ね。
太鼓、太鼓と、うん、あ、なんだろう、結構ポロンピピとか言ってるから、
はいはいはい、
なんか笛とか、笛とかなんかラッパーとかがなんか鳴ってるのかな。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。明るい曲調っていう感じですか。
まあ、そうですね、まあ、そうですね。
まあでもそうだよね、なんとなくニュアンス的にも
そうですね、
そういう感じになるよね。
曲的にもなんか可愛い感じっていうか、歌詞がこういう感じなんで、
そうだね、家庭科宿題みんなみんな任せて、ある日町のポストが歩いたってさ。人が犬を噛んだよポンポコピピ。なんだろうこれ。お医者さんを見てあげる、夏の海に雪が降る。要するになんかこうめちゃくちゃな世界を言ってるわけだね。
ですかね。ありえないこと起こるよみたいな。
ありえないこと起こってるね。というわけで、じゃあこの変身ポンポコ玉の主題歌だね、はい、こちらを聞いてみようかなと思います、はい。
ひげ生えた西の空に日が昇る、みんなでピッポランピピ変身しよう、私もちょっとになれるなら天下引き受けた、僕が女になれるなら盾か宿題、みんなみんな任せて、ある日町のポストが歩いた、ピッサー人が犬を噛んだよ、ポンポッポピッピー、お医者さんを見てあげる、夏の海に雪が降る、みんなでポランピピ変身しよう、ある日赤いパンダが生まれた、えっさテレビなんて知らない、ポンポッポピッピー、ママが小遣いくれるとさ、漫画本は大嫌い、みんなでポロンピピ変身しよう、私男になれるならお化け怖くない、僕が女になれるなら自転車ビー玉みんなみんなあげるよ、ある日靴がギザギザ笑った、ピッサー人がタヌキばっかしてポンポッポピッピー、お勉強愛してる、雨が空へ降り出した、みんなでポランピピ変身しよう、
なるほどね、おすごいよくできてる、
すごい、
いろんな楽器が、
ね、鳴ってましたね、
鳴ってましたけどもね、すごいですね、うん、これはダーダダーダデララティタタとかさ、
うんうん、
おなじみのフレーズも入ってるんだけどね、指を鳴らすブレイクで指を鳴らすところが入ってたね、
うん、
これビヨンビヨンっていうのを使ってたり、パーカッション、パーカッション小道具がこれ指だよね、うん、すごいたくさんこれギャーってなったりね、隙間隙間にね、
こう
パーカッションがいっぱい、いろんな小道具がいっぱい入ってますね、ここも入るかな、ここは入らない、でここからマイナーコードになって、ここから急にベースが際立ち始める、ダンサブルになるね、これね、でこれやっぱり70年代のサウンドの手法、これがラッパがね入ってる、でふよふよブエ、
まあ、
これ切られないとかね、これ一個一個のここもそうだね、一つ一つ気の利いたパーカッションがいっぱい入ってて、うん、ここはなんかちょっとカントリー調なんだよね、カントリーミュージックっぽい感じで、ダララッといったって、これやっぱA メロと B メロのそのグルーヴの違いというところがまたすごくよくできてるなという感じだね、ギターもね、実はギターも聞こえにくいんだけど、よいい仕事してんだな、これこの辺りとか、この辺はもう本当にグルーヴィーだね、70年代のそのブラスホーンセクションサウンドっていうところですね、作詞、このエキセントリックな詩を書いた有馬美恵子さんですが、はい、伊藤ゆかりの小指の思い出、南沙織17歳、お17歳は森高千里のやつ知ってんじゃない、
あなるほどなるほど、
なんだっけ、誰もいない海だね、
あなるほど、
二人の愛を確かめたく、あの作詞の人だよ、
おへー
ね、
うんうんうん、
で、金井勝子の他人の関係もそう、
うーん、
で、作曲が青井雅彦さんね、
はい、
青井雅彦さんは、CM ソングとかアニメソングの録音数が5000曲を超えたという男性コーラスグループハニーナイツのメンバー、ハニーナイツ、ハニーナイツと言って、
うんうん、
すぐに青井雅彦さんが作曲して、はいはい、ハニーナイツで歌った曲っていうのがちょうど手元にあったんでね、これもう T7 ファンだったらみんな知ってる、 みんな知ってる。これ T7 をずっと聞いてる人が好きな人はもう本当に興味、あ、これがそうか、蒼井正彦さんが 作曲をして自分でもハニーライツとして歌っているウルトラマンエース。変身ポンポコ玉は同じ作曲の人、
へ
ー、ね、
どっちが先なんですか。でエース
このポンポコ玉の方が先 先
ですか。
いや、エースはちょっとそれだけ調べてこなかったな。さすが鋭い質問、
すごい、
ね、そんなに変わんないと思うよ、
まあうんうんうん、まあそうですよね。
エースの方が先かな。で、先ほど言った作詞の有馬美恵子さんの、はい、他の作詞の曲を、うんうん、その南沙織の17歳でも良かったんだけど、はいはい、どうもね、大の広島ファンだそうで、カープを優勝させる会のメンバーなんだって。で、1975年に、広島東洋カープの応援歌の、それいけカープ、
はい、
若き恋たちの歌詞を手掛け、ゴーゴーカープ、ビクトリーカープの作詞も手掛けているということで、なぜか、なぜか手元にゴーゴーカープがありました。
あったの、すごい、すごい、さすが。
富永一郎さんという漫画家の方がね、あの方もカープ大ファンで、その方が歌った、ゴーゴーカープ。これ有馬美恵子さんの作詞です。すげー。
昇る朝日の勢いが僕らのカープのシンボルだ。輝く赤ゲロヒーとなって天下に堂々巻き起こせ。レッツゴーゴーゴーゴー広島カープ。
いや、もう空先生大喜びですよ。
かっこいい。すごいですね。
すごいよね。この作詞が変身ポンポコ玉の作詞でもあったという。だ、斉藤美春さんのそのね、歌ってる方のデータが全然なかったんで、それ関連の音を全く探せなかったんだけれどもね、まあ、こういういろいろと経歴のある方々が作っていた変身ポンポコ玉、
うん、
すごいですね。こういうのがあったんですね。
うん、
やっぱ俺はずっとマジンガー Z 見ちゃったもんな。というわけでございまして、今日の T7 は73年に第 15話ですぐ終わってしまったというね、うん、青春特撮ファンタジー変身ポンポコ玉を紹介いたしました。以上、タシイタシの徹底的テレビテーマ、通称 T7 をお届けいたしました。ペンライトフーってなる。
ペンライトフー。
ほんと紫に変わった。
そうでしょでしょ。ほら、今バイオレットになりました。
今バイオレットだ。
バイオレット、
セクシャルバイオレットナンバーワン。
そうですよ。
すげえな、
ね、すごいです ね
ずっと振ってんですよ。
うん、応援してます
応援してます、
応援してます。
だから全然応援されてるように思えないんだよね。横か横でさ、変にチャカチャカ動いてる人、なんか気が散るんだけど。
気が散る。いやいやいや、またまた
気が散るんだけど、
またまた
むかつく。
そんなこと言って嬉しいんでしょ。
もう完全な勘違い女っているよね。本当にこういう勘違い女っていてさ、
ね、いますね、
喜ばれてると思ってんだもん。ほんとほとほと嫌になってるよね。頼むわ、ほんと喜んでないから。なに、俺が照れてなんか、
うん、照れて
うぜえなとか言ってると思ってんの。 いやリアルにうざいんだよ。
いやリアルって言われちゃった。
リアルうざ
い。リアルって言われちゃった。
ねえ。
じゃあ小さく振ってます。
だからそれはそれで、うん、なんか病気なのかなとか、なんかそう気になってくるから。いずれにせよ気になる、
ね。気になる。
気になる女なんだよね本当にね。やってまいりました、はい、リクエストタイムのお時間でございます、はい、5月はね、うん第1週目からずっと、はい、この1週間どうだったってことをみんなに聞いて回ってるんだけどね、うん、第1金曜日の時はまだゴールデンウィークだったから、
そうですね、
もういろいろとゴールデンウィークネタの話題がこう、うん、飛び交っていたんだけれども、そうですね、うんうん、その後仕事モードに入ってから、うん、皆さんだんだんなんつうかな、なんか体が重いのか、
そうですよね。
結構ね、だってでも入院された方もいれば、
ね、本当に、
ね、農作業に精を出してらっしゃる方がいる、ね、舞台本番が近づいてきている人もいる、舞台をこなしている人もいる、いろんな方々が、はい、ね、さまざまな投稿をお寄せくれ、もう皆さんに1週間どうでしたって聞くだけでもこれだけの人間ドラマがね、うごめいてるわけですよ、はい、
うん、
でこれ総括するとこれ毎週投稿できた人は1ヶ月の自分をこう振り返ることができる、
うんうん、そうですね、確かに確かに。
オカリナ君は今週どうだった？
今週はですね、うん、オクトーバーフェスト行ってきました。
お、
今週まだやってます。
ドイツの
ビールの祭典です。
東京ドーム？
あ、じゃないです。今日比谷公園
日比谷公園
でやってます今。
ビールバシャバシャ飲ん
で。そうです、バシャバシャバシャバシャ。
おっさんだなこの人。どんな感じなの？だからドイツはほらミュンヘンエミッチさんがさ、
あ、
よくオクトーバーフェス本家のだよ。
あ、そうか。ね、本当本場のドイツ。
本場だよ。本当すっごいらしいんだよ。
いや、すごいですよ。
動画見せてもらったことあるけどさ、すっごいんだよ。
ね、本物が。
ビールに浸かる日々でしょあれ。
あ、浸かる日々。そうです。量もすごい多いですし、300か500かしかないんで。
300か500か。ジョッキ？
ジョッキです。
ジョッキで。
もうちゃんとした、ちゃんとその専用のジョッキで。
はいはいはい、いくらで入るんです
か？まあ、入場料とかないんですけど、うん、まあ、ただちょっと高めになっちゃうんです。
チケット。
チケット制ではない。普通にドリンクを頼むだけなんですけど、だいたい安くても1200とか、結構ちょっとかかっちゃいますけど。
かかるね、それは。
かかります。高いと1600とか、全然行くんですけど、でもうまいです。マジでそこでしか飲めないんで、うまいです。もう何って外でやっぱ飲めるので。
うん、まあそうだね。目黒の緑は160円だね。
いっぱい飲める
!160 円だぜ。昨日行ったばっかりだ。
あ、そこ。
昨日目黒の緑、うん、あとなんだっけ、新宿の大和、
あ、大和ね、
大和今いくらなの
今、大和、え、でも大和180じゃないですか。
大和180
多分。
池袋の小池、
あ、小池
は
小池いくらだったっけ。小池
なんせ安いよな、
安いですね、
あのお店の一連は
本当にね。そう、ビールの値段が安いんですよ、うん、
すごいんだよ ね驚くべき価格
ね。昔80円やってましたよね。
一番最初に行った時80円だったよ、
ね、
10杯飲んでも800円だ
よ、ね、そう、
飲みジュースより安いじゃんっつって、ね、すっごい驚いた時期があったよ ね、
ありましたね、
っていうね、まあ、ビール話が尽きないわけですけど、ビールはでもこの時期からいよいよいいね、
最高ですよ、もう、
もう本当に痛風患者が言ってるとは思えない俺。いや、そんな風な時期になってまいりましたがね、ビール美味しい季節やってまいりましたよ。つうわけで、
はい、
この1週間どうでした？まあ、花岡くんはオクトーバーフェスいいな、うん、羨ましい。うん、俺行ってみたいと思ってんだよね。
いや、でもね、一回絶対行った方がいいですよ。
食べ物はどんなんだよね。やっぱりあのシャウエッセみたいなソーセージ
、まあ、ソーセージいっぱいありますね。
あ、腹減ってきた。
いや、もう本当に、うん、美味しいです、
ね、
料理。
今日はね、
はい、
差し入れいただいてん。
あ、そうだ、そうなんです、そうなんです、
ね、
うん、
オカリナがもう1周年だろって言って持ってきて、いや1周年じゃないですけどいただきます。
いただいた差し入れ、
いただいちゃいました、
はい、ちゃんと食べております。
ラジオネームイズピーさんがね、はい、今日の午前中昼、
うん、
ね、立ち寄ってくださって、ね、で、あの我々に、ね、ケーキと思いきや、
そう、すごいんですよね、
ケーキと思いきや、ないんですね、これがまたすごかった、
はい、
うん、なサンドイッチ、
そう、サンドイッチなんです。
ケーキの形
を、そう、形をしてホールケーキに見せて、実はサンドイッチ、うん、
すごいね
っていう、
だもう本当に、ね、ちょっと小腹が減った時に、ね、
ちょっとね、今食べながらね、
うん、すごいいい感じ、うん、いただきました、
はい、いただきました。
ちょっとまた CM の間に、
う
またいただいちゃおうかなって思ってんだけどね。じゃあそのイズピーさんから投稿いただいてますので、はい、ご紹介しましょう。ラジオネームイズピー、ありがとうございます。今回もね、写真が、
お
写真満載なんですけど、結構ね、あのお料理教室とかやってるでしょ。
あ、そうです ね、
ヘイ、ん、ほかふかぶか、ほかふかぶかお兄さん、
ほか
多心心お兄さんってことね、これね。
お
ほかふかぶか、深い深いだから。
ああ、なるほどね、なるほど、うん、ああなるほどなるほど、漢字にするとね、なるほどなるほど、
多心心お兄さん、
はいはいはい、多心心お
兄さん、おかありん、おかに、
うん、
このアジアのあの真ん中の抜けたやつに、
はいはいはい、
林おかありんお姉さん、こんばんは。
こんばんは、
こんばんは。今週は暑くて夏が来たかと思っちゃいました。水分水分な日でした。さて、また写真で振り返るということで、土曜日は料理教室、
わ
ーね、
いいですね、
いいね、料理教室でした、ね、で、写真つけてもらってるんだけど、ラジオだからちょっとあの説明するのが難しいんですけどねお料理教室開いてましたよね。うん、自分のパンを作ったり、
お
見てこのパン、
あ、うわ美味しそう
ね、このパンうまそうだね。
美味しそう。
自分のパンを作ったり仕事したりと、から、仕事中のお庭でパチリと花の写真ね、
綺麗だねこれね。
それからいつもお弁当ネタということで、弁当がさ、やばいね、この弁当が、ゆで卵がこうね、
いや綺麗、
まるで何かこのアジアの伝統的な建築物のようなこの並びが
すごい
すごいのよ。そら豆、きゅうり、トマト、卵焼きかな、これな。わあ、うまそう。
うわ、
それで、今日くれたこのね、
うん、
パンで作ったサンドイッチのケーキ、
うん、
ケーキと思いきや生ハムが、
そうなんです、
いちごかと思った、
うん
うん、
上に なんかいちごっぽく生ハムが巻いてあって、
そう、いちごかと思ったらさ、うん、ねえ、びっくりした。
生ハムでちゃんといちごに見立てトマトもついてて、
うん、
うん、本当ケーキかと思いました。
ケーキかと思ったら生ハムの
サンドイッチ
ケーキということでね、
すごい、
朝からちょっと雨で鬱陶しいですが、うん、今日ね朝雨降ってたよね、リクエストしますということで、あ、ちょっと飛ばしちゃった、ごめん。3日間お弁当作って仕事、木曜日の仕事終わってスポーツセンターで人泳ぎ、
お
で金曜日に今日のサンドイッチケーキを作って、朝からちょっと雨で鬱陶しいですがリクエストしますということで、雨に歌えばミュージカルのね、いいです ね、気分は自分で盛り上げるものですかね。まあそうだね、元気っていうのは自分からでしか出ないものだからね。ジーン・ケリーでございます。名作映画雨に歌えばのね主題歌でございます。シンギン・ザ・レイン聴いていただきたいと思います。イズピーさんリクエストどうもありがとう。
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Thank you.
singing in the rain.
ハリウッドミュージカルの金字塔でございますね、雨に歌えばラジオネームイツピーさんからね、リクエストいただきました。いいですね、こういうの ね、
いいですね。
まあ雨だからといってね、この重たい気持ちになるのではなく、雨もまた楽しくという感じでね、いいんじゃないでしょうかね。ジーン・ケリー、もういろんなシーンを思い出してしまいますが、さて皆さんからのファックスまだまだお待ちしております、はい、あと30分ぐらい ね、お待ちすることができます、はい、今日のファックステーマはこの1週間どうでしたか。まあ、この1週間先週のね、土曜日から今日金曜日まで21日から27日までのあたりね、
はい、
まあ、たった1日の思い出をピックアップしていただいてもいいし、ね、1日1日日記のようにしてね、ダイアリーメッセージも全然結構でございます、何でもお寄せください、ファックス番号花岡くんお願いいたします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 19時15分まであれ受け付けております。19時15分まで受け付けております。
19時15分、はい、あと30分ぐらいね、はい、受け付けますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。 I walk down the lane with a happy refrain. もう花岡がペンライト振っちゃってペンライト振っちゃってしょうがないからさ、歌い人語るのじゃあライブのどこでペンライトを振るっていう話になった時に座布団がいいんじゃないか
って。そう、座布団絶対絶対ハマる、一番ハマるところ。
これだからちょっと座布団
やりましょう。
無伴奏独唱でペンライト、お客さんがみんな振ってた、これ前代未聞の光景だ。俺多分 俺が笑って歌えなくなるんじゃないかな。座布団
いやいいじゃん、盛り上がりそうだ、ね、いや盛り上がり、絶対盛り上がります。
ちょ北海道で
そうやりましょう、やりましょう。絶対持ってきます。もう
ウケるな、
もう用意しますよ、オカリナ用意しますよ、もうペンライト用意しますよ。皆さんにお配りし、ドンキホーテ
近くにあるからね、
す
すきののドンキホーテあるからね、
本当だ、もう用意しますよ、もうやりましょうやりましょう。
あー面白い、動画に撮りたい ね、YouTube から
アップして、ね、そうそうそうそうですよ、ね、いいじゃないですか。
YouTube もねちょっと活用しようかなと思って、うんうん、
あ、なるほど、そうですよね、確かに動画、う
ん、
いいと思います。
この番組のなんか、うんうん、なんかさ、うん、光景とかも、
あ、確かに
CM 中とかで実際こんな風にしてやってんだって、
あ、なるほど、
動画撮ってみて、
うんうんうんうん、
面白いと思うんだよね。
確かに
ただ10秒だけでもいいから、
うんうん、
よくこうどんどんトワキンで上げていくのは面白いかなと思ってんだよね。
確かに、あ、いいですね、いいですね、うん、
そんなことも考えつつ、はい、ライブがないといろんなこと考えつくよね。うん、というわけで、
はい、
この1週間どうでしたというのが今日のファックステーマでございまして、先ほどイズピーさんはねメールでいただいて写真をつけていただいて、いろいろ皆さんなりのねテクニックで投稿してくださるんですが、はい、こちらは掲示板に投稿いただきました、はい、最近はいろいろ T7 で助けていただきました、はい、ありがとうございました、ラジオネーム円安
ありがとうございます。
円高になっても円安さんです。消費税導入がね、また延期になりましたけども。
おお、そうですね。
うん、円高になっても円安さん、ドル安になっても円安さんでございます。ね、前回もお役に立てたようでということで、前回も本当にね、爆発頃、うん、ボム5。
面白かった。
ねえ、本当にお役に立たれても本当にありがとうございますって感じですよ。13日の放送、5月13日の放送ではいきなりね、自分の提供した音源がかかったんで、13日の放送ではただただ驚くばかりで、あんな形での投稿になってしまいました。しかし先週の放送では前振りしていただいたおかげで、多少なりとも冷静な投稿ができるのかではないかと思います。先週に引き続き多分取り留めのない投稿の円安です。いやいやいやいや、ありがとうありがとう。年を取るごとに時の進み方が早くなるという話を聞いたことがありますが、最近私が富に感じるのはまさにこのこと。本業がそれなりに多忙だからということもあるでしょうが、あまりにあっという間の一週間だけに記憶らしい記憶がないという、週末もこれといったイベントがなく、その意味でも平凡な一週間でした。 とね、年を取るごとに時の進み方が早くなるっていうのはね、本当にまさに俺はもう肌で感じてる、うん、だからもう30代の時よりも40代の時の方が倍だね、速さ。もう右見たら1日、左見たら1日っていうか、もう右見て1週間、左見て1週間、下手したら右見て1年、
うん、
左見て1年みたいな。でオカリナもこれからどんどんね。
そうですね、今でも思いますもん。
そうだよな、うん、早くなってくると思うよ、ね、
なってます、なってます。
だってもうマリちゃん卒業して1年だぜ。
そうです ね、本当だ。
上近マリちゃん卒業して1年なんだから、
うん、
あっという間だよな。
本当ですね。
あれからマリちゃん何度かこう乱入してきてるからさ、
はいはいはい、あんまり。そうですね、まあ、確かに確かに
ね、あれなんだけども、でももうそうかと思ってさ、
ね
え、いやいろいろと早いもんだななんていうふうに思ったりするわけでございますが、しかし金曜日は久々のイベントがあって、うん、イベントがあった。今頃はその結果に一喜一憂しているはず、うんうん、今日今日の金曜イベントに行ってるってことね。ちょうど渋谷の某デパートで、私のもう一つの趣味らしい写真機の即売会。
カメラの方、写真機
って言っていうことは、なんかこう、
そうですね、普通のカメラではカメラというか、
オールドタッチなものなのかな、
うんうんうん、
アンティークなものなのかな、
ね、ですよね、うんうんうん、
即売会をやっていて、しかも、金曜日は非番ですから、朝から足を運んでいるはずなのです。今日もう朝から渋谷だ、
うんうんうん、
ね
え、
すごいですね。趣味を持つのは良いことではありますが、持ちすぎるのはやっぱり考えものですね。てんてんてん。とりあえず今回はこれにてということでございました。いいです ね、でもね、うん、いろいろな ね、趣味みんな持って、趣味持ってれば持ってるほど時の経つのは早い。
まあ確かにそうですね。あれもこれもっていろいろ見れますしね。
ただまあ、濃厚で充実な日々なんじゃないですかね。まあ慌ただしくなるけどね、
うん、
その分ね、
うん、
まあ時々のんびりする時間なんか持てたらいいななんていうふうに思うわけでございますがね、なんかいいですね、
ね、
うん、でも本当になんで小学校の頃の1時間1時間の授業があんなに長く感じたんだろうね。
わかります、確かに。なんで終わらないんですかね。確かに
本当に1分が長かったでしょ。
長かった、すごい長かった。
でも今から今トワキン4時間やってんだよ
ね。
小学校の時の授業の1時間よりトワキンの4時間の方が短いんだよ。
本当ですよ、確かに、
うん、でもあれだね、この番組にゲストに出てくださる方がみんな口を揃えて言うのが、うん、ゲストでまあ3時間の番組やった、4時間の番組やった、こんなに早い3時間は感じたことがないって言うよね。
確かに。
オカリナもあれじゃない、一番最初にゲストで出た時はそんな感じだった
も
ん
ね。いや、でした、でした。なんかやっぱ数字で見ると3時間ってすごい長いなと思ったんですけど、
うんうんう
ん、なんかね、ま、時計を、まあまあ、なんだろう、まめに見ないっていうのもあるかもしれないけど、いや、それにしても本当あっという間ですね。本当楽しいことだから、きっと。
まあね、楽しいことだっていうことと、時間との戦いじゃないですか、ラジオっていうのは。だからやっぱりすごくね、あっという間に過ぎていっちゃう、
ね、うん、
時間と一緒に過ぎていってるんだけど、その時間の速度はなんか体感速度が全然違うんだよな。なかなかね、それはいろいろ感じたりするね。でそれがまたね、年を取るごとに円安のように年を取るごとにね、進みが早くなるんだよね。俺がだから60歳70歳になった時なんてどんだけ早いんだろうね。めっちゃ早いんじゃないかなっていう風なことを、ね、想定したりするわけでございますが、はい、皆さんからのファックス、あと20分ぐらいお待ちすることが可能でございます、はい、ファックス番号、ね、今週どうでしたかということでお寄せいただきたいと思います、はい、ファックス番号オカリナからお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、 19時15分まで受け付けております。
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まもなくあと5分ほどで7時になろうというところでございましてね、フラワーラジオのスタッフの皆さん、はい、私が番組やってるのはいつまでも7時じゃないですよ。いよいよ7時になりますのでね、お仕事これで切り上げられる方はお疲れ様でしたということでね、はい、いい週末を送っていただきたいと思います。 CM を挟んで皆さんからの投稿をたくさんいただいておりますので、バンバン紹介していきたいと思います。 この一週間どうでしたというファックステーマでリクエストタイムをお届けしておりますが、はい、続いても掲示板に書き込みいただきました、はい、ありがとうございます。ラジオネームヨッシー、
うん、ありがとうございます。
ヨッシーさんでございますね。この一週間、
はい、
ほとんど仕事してました。
あ、
お疲れ様です。
仕事
お疲れ様ですね。
お疲れ様です。
もうね、労働労働労働ですよ。でも休みの日には、
うん、
髪の毛を染めに行ったり。
お
お、いいですね。
いいですね。あ、私も昨日染めに行きました。
黒くなったよね。
そうなんです。落ち着こうと思って。
墨汁？
え、墨汁？どうやって墨汁染めるんですか？
墨汁？墨汁じゃない。
ちゃんと美容院行きました。美容院
病院
美容院
ねえ、病院行った方がいいんじゃないですか。
え、おや
ねえ、髪の毛染めたり、
うんうん
うん、そうだ、休みの日には髪の毛を染めに行ったり、うん、メイドカフェでライブ見たり。
お、
充実していました。
お、充実。
メイドカフェでライブって、どんなの？
ペンライト、ペンライト、
ペンライトだ。ペンライト、もう消えてんじゃん。
いや、これ光に当たってるからです。
あ、そうだね。
ちょっと暗くするとちょっと光りますよ。
そうか、そうか、そうか、そうか、うん、ペンライト、
ペンライトですよ。
ライブカフェ、
ね、
ライブカフェじゃねえや、メイドカフェでライブカフェでメイド見てるんじゃない。メイドカフェでライブ見てる。メイドカフェ行って行ったことないんだけど。
え、ないんですか？
ないないない。
私ありますよ。
あ、そうなの、
はい、
え、女の人は行くもんなの？
あ、行きます行きます。全然女性のお客さんもいますし。
へえ。
なんか最初東京に来たての時に物珍しくて、うんうん、すごい回ってました。
結構だいぶ前のから流行り始
め、もう
ね、
そうです。東京来て、うん、メイドカフェ、
そうだよな、うん、全然
行ったことない。めっちゃ回ってました。
回ってた
の？もうあれ1日 3,4 件とか全然行ってましたよ、友達と。
へえ。何をするの？
まあメイドさんにご飯を出してもらう、
あ、
お茶する、
はいはい、
まあなんか雰囲気を楽しむみたいな感じ
なんだよライブ見たりってことはライブハウス的な、
そうそうそう、ところもあります。
ね、そに設備があるんだ。
そうです。ステージがあって、なんかリクエストとかすると、
うん、
あのメイドさんに歌ってもらったりとか踊ってもらったりできるんですよ。
あ、
っていうのがあるので、多分
楽しそうですね、うん、それはね。
そうです。
俺がある日いたらどうなるのか俺いたらどうする？杖ついて
杖ついて杖ついて
資産家みたいな。最近ゆうやさんって呼ばれてんだ俺。
ゆうやさん。
いやいや、ロケンロールは好きだけど、シェケナベイビーはしないんだよな、俺な、つって。うん。杖ついて歩いてるもんだから
さ。なるほど、なるほど。
これから田代さんのことをゆうやさんって呼ぼうかなと。ちょっとやめてくれ、つって言ってさ。うん、
ね。
メイドカフェか。もう、機会があれば行ってみたい。機会があればライブやってみたい。
あれ
メイドカフェで、メイドカフェでメイドさんを従えて、
ね、うん、あ、メイドさん従えて、
うん、無伴奏メイド、
メイド無伴奏メイド
ヨッシーさんどうもありがとうございます。続きましても掲示板に書き込みいただきました。ありがとうございます。先週の夕暮れ食堂さんだと思うんですけど、ね、大体あのノリが同じなんでね。
なるほど。
今日のラジオネームは、うんうん、火木土曜日火木土曜日、金がないってことですね。
なるほど。
水もないね。
本当だ。
うん。
火木
土曜日。ラジオネーム火木土曜日。タッシーさん、オカリナちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。うちの古いアパートのベランダにちょっとだけプランターできるスペースがあるので、お、ガーデニングできるってことですか？なんかこう、うんうん、作れるのかな。栽培できるのか、
うんうんうん、
毎年何かしら楽しんでいるのですが、今年は何にしようとそわそわしておりましたら、うんうん、何やら生えてきておりました。
お
ーわーい青じそさん来た
ー。おー、青じそ、
青じそが咲いた、咲いたってかなった、
うんうん、
出してきた、出てきた、
うんうん、
とウキウキしてお水をあげていたらゴーヤさんでした
え、
青じそさんじゃないんだゴーヤ、
ゴーヤさん、
ゴーヤの苗を入れてたってこと？いえ、ゴーヤさんが悪いってわけではないのです。ただ、ゴーヤさんはツタの植物なので、
そうですね、絡めない、
私が住む古いアパートのベランダでクルクルされても困るなぁと。クルクルが成功するのは、まおちゃんとかゆずるくんがいいです。そうだね。
そうですね、綺麗にね。
ね、クルクルが成功してね。 どうしたものかしら、困ったな。さて、私、会社の休憩圏内に、会社の休憩時間に行ける圏内に、都内9庭園の一つ、9つの庭園の一つ、6義園があります。もう私のベランダなんてはるかに超えた広さ。そりゃそうだ。何でも植え放題です。
植え放題。いやいやいや、
庭園に植えに行っちゃいかんだろ。ここだったらゴーヤさんもくるくるし放題なんだけどもな。入園料が300円なので、躊躇しておりましたらば、なんと調べたところ、年間パスポートなるものがありました。年パス1200円。
おお。
早速購入。
購入
年パス、6義円。年パス。
おお。
1200円。すみません、年パスください。そう、係のおばさまが。まあまあ、ありがとうございます。年間パスポートは初めてでいらっしゃいますか？あ、はい。では、お名前をご記載いただきますか？ありがとうございます。次にいらっしゃいました時にまでよろしゅうございますから、ご本人様の写真を貼ってくださいませ。こちらに、ここね。
ここね。
こちらに、ここね。ご本人様のお写真を貼ってくださいませ。ね。そういたしましたらば、入園、ご入園する際に本人様と見えるように、こちらに見せながらお入りくださいませ。例えば、列が並んでおりましても、スーッと通っていただけますのよ。
まあまあ
あのしだれ桜の超絶な2時間待ちの長蛇の列もですか？
おぉ、
はい。
すごい
上品なおばさまだね。
ねえですね。
うん。これは信じられません。ディズニーランドでいうところのファストパスではありませんか。
ほんまや。
しかも調べたところ、都内9庭園の9つの庭園、共通年間パスポートは4000円でありました。買うか迷う。しかし、よーく考えてみたら、旧芝離宮恩賜庭園とか、向島百花園とか行っても年一だしなぁと思い返しました。だよね。だよねなんとか冷静になりまして、お散歩圏内の6義円年間パスポート1200円に貼る写真を探しているところです。
探しているね。
オカリナちゃん、またね。
またね。
ではでは。すごいですね。
すごい顔パスで行けるってことなんですね。
そうだよ。2時間の行列
スーッて
スーッて行けるって
スーッてすごい、
ね、
そういうこともできるんですね。
そう、年間パスポート、
すごい
丁寧な上品なおばさまが、ね。ではお名前をご記載いただきますか。ありがとうございます。そしてこちらに、ここね、ここにご本人様のお写真を貼ってください。次にいらっしゃいました時まででよろしゅうございますから。
おー、
そういたしましたならば、ご入園する際にご本人様と見えるようにこちらに見せながらお入りください。例えば列が並んでおりますと、もうスーッと入っていく、スーッと通っていただきます。
すげえ。
すげえよ。
すごいっすね。
これはすごいね。
これすごいですね。
しだれ桜
ね。
この行列を横目に尻目に
ね、
スッと入るって何かみたいな。
ね、
年パスですけど何かみたいな。
年パスすごい。おお、そんなことができるんですね。
ありがとうございます。そういうことは1週間の中であったということでございますね。続いてはメールでいただきました。ラジオネームスナフキンゾー。スナフキンゾーさん、今日はあの花のオカリナのリクエスト、あの生演奏させていただいたようなんですが、私にはどんな曲か実態がわからないまま時間が過ぎていきました。合ってたのか合ってなかったのか自分ではわかんないです。俺には判別つかなかったです。
いや、頭の方はちゃんとできてましたよ。
そうなの、うん、全然わかんない。全然わかんなかった。おかわりんさん15度目まして。
15度目まして。
たしんしんお兄さん54度目まして。
お
ー、すごいナイスミドルだね。
おー、来ました
ね。ちょっとブランデーとか一人でカウンターで飲みたい年頃だね、これね。ラブコさんと同様、お、ラブコさんと同様、トワキンデビュー1周年。
おお、
スナフキンゾーです。
おお、そうか、
1周年なの。
へえ、そうなんだ。
だいぶ以前から投稿くださってるベテランさんっていうイメージがもうすでにあるけどね。
へ、
重鎮
ね。
すごいね、1周年なの、まだ。 スナフキンゾーですということで、あ、そうですか、ありがとうございます、うん、ご愛顧いただきましてね、本当にね。さて、この1週間の一コマです。最寄りの駅前でお祭りが開催され、うん、それを見に行った時の話です、うん、イベント会場ではサックスの女性とギターの男性2人組のポップスユニットがライブをしていましたのですが、うん、演奏中に珍事件が発生しました、うん、ライブ中よちよち歩きの男の子がステージに乱入、 おもむろにサックスを掴んできたのです。おいくつぐらいの子だろう、よちよち歩きって、まあ、立ってないってこと、
まあ、ちょっ
歩いてるってこと
か。でもちょっと歩けるんじゃないですかね。
ハイハイじゃないんだよね、だから、
だからちょっとね、そうです、よちよち、だから2歳3年ぐらいですよね、うんうん、
乱入坊や、乱入坊や乱入坊やは隙あらばと背伸びしてサックスを掴みにかかります。それをサックスを吹いているお姉さんは絶妙なタイミングでかわしながらにっこり。一方ステージ横では乱入坊やのお母さんが必死でその子に声を殺してこっちに来なさいと口をパクパクしています。その顔はまさに鬼の形相、デビルデビルデビルマザーになってんの。乱入坊やはそんなことを意に介さずサックスに見切りをつけ、今度はギターお兄さんに目をつけます。演奏中のお兄さんにとことこと歩み寄りアコースティックギターのボディを叩き始めました。観客は乱入坊やの一挙手一投足をハラハラしながら固唾を飲んで凝視けれど、当の演者たちはにっこりニコニコ、プレイヤーたちは。それに反してステージ横のお母さんはゴゴゴゴゴゴと音が聞こえてくるくらいさらに怖い鬼の形相。そんな3組の状態が続き、変なバランスで一体感が生まれました。最終的にその均衡を破ったのはやはり乱入坊やのお母さん。ほんの瞬きの瞬間に乱入坊やをステージからかっさらって忍者のように去っていってしまいました。演奏の後、サックスのお姉さんにさっきは大変でしたねと声をかけたら、ニコニコしながら、子供がいるとお客さんの集まりが良くなるからあの子はちょっと利用しちゃいました。
素晴らしい。
演奏者に一本、うん、スナフキンゾーでした。あ、もう情景が浮かんできますね。
ですね、
は
あ、すごい。
まあでも子供たちは自由ですから ねイベントでもう楽しいことをやってると一緒になってステージに上がってきちゃう ね、
うんうん、
いいんだよ。でもステージに上がってくるとね、あのお客さんも喜ぶしね。
うん、
俺あの原宿のクロコダイルで無理くり子供をあげたことあるよ。
無理くり
まだ3歳だった、
はいはい、
いくつだったっけ。フラワーラジオのスタッフのお子さんを、
はいはいはいはい、
もう連れ出してステージに上げちゃって、
うん、
もう本人たちはどうしていいか分かんない状態だったね。あれ3歳とか5歳の子だったと思うんだよな、うん、懐かしい話です、うんうん、子供いると盛り上がる、
うん、まあ確かに、うん、見てる方も和みますしね。
そうね、そんなことがあったということでございました。スナフキンゾーさんありがとうございました。続いては北海道の農園から。すごいですね、広い広いこの北海道の大地で農業を営んでらっしゃいます、はい、昨年の私の札幌のライブの時に突然ね、お客様として現れて、どちらさんかと思ったら、北海道の帯広で私の番組を聞いてらっしゃる方だというではないですか。嬉しかったですね。からずっといつも投稿くださっております、はい、ラジオネームジャガポックリカッコ仮。嬉しいんですけど、
うん、
今日ね全部ひらがななんだ、ね、
ひらがな。
なんで全部ひらがななのこれ。あ、子供番組だと思って投稿してくれてるわけだ、おかわりんと一緒っぽく。
なるほど、お
全部ひらがなだよ、
全部ひらがな。
たしんしんお兄さん、おかわりんお姉さん、今日は会えるのかな。
わあ、
ジャガポックリカッコ仮カッコ閉じだよ。
カッコ閉じ
だ。カッコ仮カッコ閉じだよ。これ全部ひらがななんだよ。
すごい。
毎日毎日お外はいいお天気、おかげでこの一週間休む暇なく働き続けていたらやることがだんだんなくなってきたよ。いいじゃないですか、いいじゃないですか、あんだけ忙しい忙しいって
言って
たのに。そうですよね。昨日は久しぶりに夜ご飯を食べに行って、うん、 全部ひらがな、
ね、ひらがな。すごい。
夜ご飯を食べに行って、うんうん、それから日が変わるまで、うん、友達とボードゲームをやって遊んだよ。
元気。
子供なのか大人なのか分かんない。日が変わるまでゲームやってたってさ。今日の朝は4時くらいににゃんこにダイビングボディープレスを溝落ちに食らって悶絶しながら目覚めたよ。無邪気やな。
すごい。
現在進行形で半分寝ながらメール打ってるよ。
半分寝ながら。
昼からは寝ながら仕事するよ。
おや、
終わり。
大丈夫、大丈夫ですか。
終わりじゃないよ。
なんか日記風な感じでしたね。
そうだね、うん、でもいいね、かわいい、
ね、かわいい、いいですね。
とてもじゃないけど、その農場農地を耕してるたくましい人とは思えないね。
ね、猫にボディーブローを食われ、
ボディープレス、
ボディープレス、
ボディープレスを溝落ちに食らって、溝
落ち、うわ、
悶絶しながら目覚めた
よ。いやー激しいですね。
一回下読み しないと読めないよ。
あ、そうですね、確かに。
お、だから下読みしたよ。初見はこれ難しい。
初見厳しいですね、確かに、
うん、それから日が変わるまで友達とボードゲームをやって遊んだよっていうくだりも、これはもう一発じゃなかなか読めない。
確かに
読み深めないと。
読みが
また私
ひらが
な
ですもんね。
また私に新たな試練を与えてくれる。リスナーの方々がもう本当にね、俺にどんどん試練を与えてくるんだけど、いろんな演技をしなきゃいけなかったりとか、今日は上品な受付のおばさまだとか ね、
うんうん、
やったりしたけどね。先週はあの消防士まで、
ね、そうです。
うん、やったりしましたけどね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またいろいろと私に難関を、ね与えていただけると燃えますんで、よろしくお願いします。続いてもメールでいただきました、
はい、
ラジオネームグリドン、来ました、グリドンさんでございますよ。タッシーさん、オカリナさん、こんばんは。
こんばんは、
はい、こんばんは。やらないで後悔するよりやって後悔した方がマシなんて言いますが、やっちゃって取り返しがつかなくなることが多いグリドンです。まあ
ね
やらないで後悔するんだったら、もうやって後悔しちゃった方がいいだろうと言うは言うけど、やっちゃって取り返しがつかなくなることの方が多い、そんなグリドンさんでございます。あじゃあ、あじゃあじゃあじゃあじゃあって感じですね。さて、今回のテーマはこの1週間どうでしたです。今週は土曜日に居酒屋さんに行きました、
うん
うん、居酒屋さんでキムチチャーハンを頼んだんですが、普通のチャーハンが出てきました。
あれ
店員さんが間違いに気がついて下げようとしたんですが、うんうん、無駄になったらもったいなかったんで、別にこれでいいですよと言って普通のチャーハンを食べていました。しばらくすると、うん、店長らしき人がやってきて、本当にすみません、これほんのキムチですが。
ほんのキムチですか。
これ、ほんのキムチですが。
あ、
そうだね。
ああ、なるほどね。
うん、キムチですが、キムチとキムチを、気持ちをこうかけてね。
はいはいはい。
本当にすみません。これ、ほんのキムチですが。と、そっと、小皿に盛られたキムチを差し出しました。
し
面白かったからまた行こうと、以上、グリドンでした。これは儲け者だね。
ですね。
これ、この感覚はもう、このお店で儲けたようなもんだ、
ね。
これはいいですよ。
うん、
店長も起点が効いてるね。
ね、本当ですよ。かけてね。ね、
これ、ほんのキムチです。
ですけど。
いいですね。
キムチ持ってきたみた
いな。なかなか今日これはすごいですよ、
ね、いいですね、
うん、起点が効いてね、ちょっとでもそのエンターテイナーとしてこうサービスをしていただけるとね、面白いななんていうふうに思うわけでございますよ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
みんないろんな1週間過ごしてんな、
ねえ
すごいよ、すごい、いろんな1週間やってる。そして今本番中でございますね、
うん、
舞台女優、ラジオネーム三輪ラブ子、じゃん。来ました、メールいただきました。お忙しい本番期間中、
ね、そうです、今本番だ、
今まさに本番中だよね。たしんしんお兄さん、おかわりん、こんばんは。
こんばん
んばんは。この1週間もやはり公演の稽古稽古稽古稽古でした。
うん、
そうだよね。私は今回は語りではなく一人芝居です。
お、
一人芝居なんですよね。そしてこの投稿が読まれる頃、まさにその頃、私は舞台で緊張しまくって失禁していることでしょう。
ラブ子、したら危ない危ない、したら危ない、ラブ子さん
失禁インザレイン、ね、
ザザザザザザシ
ッキーン。いいんだね今まさに本番期間中でございます。昨日から始まったんだね。
そうです、昨日からです。
26日木曜日から29日の日曜日まで、中野区鷺宮の小劇場じゃがいも村にて、私も2月にワンマンライブをさせていただいたところでございますが、ここでですね、29日の日曜日まで、三輪愛子さん他、様々な方々がですね、語り同人じゃがいものライブということで、はい、公演を行っております。で、三輪愛子さんは、芝居、
うん、
ね、一人芝居、ね、っていうことになるわけでございますが、うん、もう結構もう埋まってんだってね。
あ、みたいです。結構埋まってますね。
だいぶ満席で、はい、もう最終日の29日はもう満席だって言ってた ね、 そうですね、うん、結構もう埋まってるって言ってたよ、
うん
うん、すごいね、賑、うん、やかなこと、
ね、本当に
素晴らしい4日間ね、もう引き続き後半も頑張っていただければな、なんていうふうに思うわけでございますよ。我々はまだ見に行ってない
です。そうなんです。
行きますよ。
行きます。
行っちゃいますから。
もちろん行きます。
もちろん見に行きますよ、ね、このラブコさんの美しい、
ね、
写真見た？
見ました。びっくりした、
ね、
超綺麗、
あの着物の姿 ね、
何あの表情と思って。
やばい ね、
ね、
魔性の
あれはやばいですね
なんかすごい
よね、うん、グッときました。
そそるもの
ね。いや、楽しみ
楽しみですね。どんな感じになるのかな、うん、ね、まあ、もう楽しみにしてる感じでございますが、ね、うん、さて、もう一通メールが来ました、はい、北海道から来たよ、
うん、
ありがとうございます。ラジオネーム DKDHKD でっかい道北海道、ありがとうございます。私の個人メールに来ましたよごめんなさいって書いてあります大変だ、時間とパソコンの調子が悪く、掟破りのメッセージです本当だよもうオカリナさん、タッシーさん、こんばんみ、
こんばんみ、
DKD、HKD の出番だよ。ただいま電車の中で投稿してます。あら、まあ、慌ただしくてごめんなさい。私の今週は体育大会の準備から雨天順延、そして実施と、朝6時出勤が続いて、やっと週末となったのでありました。また高校生の教え子たちのインターハイ予選にも行きました。ね、陸上関係の先生ですから、もう教え子さんのその大会とかそういうの顔出さないといけないわけですよ。ね、学校の先生もやりながら、こういった大会にも顔を出しながら、私のライブを運営する
という。すごい。
ね、本日は体育大会の打ち上げの後、歌い人語るライブの関係各所を回ります。今から回るんだ、
うんうん、
うわー、ありがとうございます。ご足労おかけしますね、うんうん、本当にね、北海道ツアーまであと3週間、
うん、
集客頑張ります。それではしたっけしたっけ、
お
ー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
歌い人語るライブの関係各所、19日にムジカホールカフェでワンマンライブやりますけれども、
はい、
うんうん、その前の日ね。
そうだ、前の日、
前の日はあれですよ、うん、去年やったフィエスタ、
うん、はい、
でもちょっと出ます、
うんうん、ね、言ってましたね。
それからソワレドパリ、
うん、
ね、一昨年ワンマンやったところ、うん、ここで神山恵子さんのお店ね、はい、そこでもやります。
お、
だからもう前日も目まぐるしい
です、ね、
到着したその日だからね。
そうですね、
うん、到着してその日、うん、ジンギスカン行くでしょ、だってね。
あ、行きます行きます、もちろん、もちろん、
ジンギスカン行って、ソワレドパリ行って、フィエスタ行って寝るよ、もう次の日ワンマン、次の日ワンマンライブだもん。本当にさ、すごいですよ。でも楽しい、もうせっかくの北海道だからね、皆さんに会いたい、ね、ぜひフィエスタの方々とか、ソワレドパリの方々にもムジカのね、ワンマン見ていただきたいなっていう気持ちがすっごい強いです。ぜひぜひ DKD さんね、よろしく営業のほどお願いいたします。では CM を挟んでですね、いよいよ最終コーナーかな、
はい、
ドドドッとまだまだいただいておりますのでね、はい、皆さんからの投稿を紹介していきたいと思います。 さあさあさあ、いよいよね、うん、皆さんからの投稿バンバン紹介していく最終コーナーを回ったあたりでございますがね、はい、まだまだたくさんいただいておりますよ、うん、メールでいただきました。ラジオネーム金曜日のつまはじき、ありがとうございます。金曜日のつまはじき、かっこそれいけアンパンマンジ固め。
またマンジ固め。
またマンジ固め。何でもマンで終われば、マンジ固めにつながるじゃねえか。
確かに確かに。
それいけアンパンマンジ固め。先週なんだっけ、サラブライトマンジ固め。サラブライトマンジ固め、すごいね。
ねえ。
それいけアンパンマンジ固め。もういろんなマンジ固めある、ね。マンジ固めにも種類があるってことね。
確かに。
さすが大金持ちです。先日、うん、競売に、うん、オークションに出品されたものとしては、おうおう、過去最大となる、15.38 カラットのファンシービビッドのピンクダイヤモンドが3150万ドル、約34億4100万円で落札されましたが、何を隠そう、落札したのは、自分だと言いたいんですかね、これ、ね。
おや、マジっすか、
すごいです、ね、
何ですか、34億、
34億円のダイヤって、何を隠そう、落札したのはてんてんてんてんだそうです。
まあ
まあ
まあですよ、
ください、
本当ですよ。
ちょうだい、
ね、欲しい。
ボクちんにちょうだい、それ。
私にもください、ください。
バカな女だな。バカな女だな、本当に。すみません、来週のリスナーが考える投稿テーマを考えすぎて頭痛がしたと言いましたが、うん、どうやらリアルな風邪だったらしく、ああ、ここ 2,3 日ずっと寝込んでいます。
あらら、
あら、まあ、なのでずっとトワキンの音源聞いています。今日も聞けてると思います。でも聞いてるうちに眠くなってしまったらごめんなさい。そんな感じです。クポポロムーン、
クポポロムーン、
なんだクポポロムーンって何ですか、ね、
あら、
まあ、ね、いいじゃない、34億円のダイヤが
本当ですよ、
手元にあるなら、
ね、
風なんてそんな
本当ですよ、
すごいね。でも、ね、今風邪ひいちゃうと大変じゃない、なんかこう夏風邪に響くから、
ね、
まあまあ、ちょっとでも気温差があるからな、
ね、そうなんですよ、
今日なんかちょっと涼しげでしょ、あんだけ暑くてさ、ね、で夜もさ十何度も差があったり、夜の時に寒くなったりするような日もあるからね、んみんなも気をつけようね、
うん、
うん、まあでもいいじゃん、34億円のダイヤが、
ね、そうですよ、もうね、お札のなんかお布団でも引いてね、そう出ればいいですよ、
あったけあったけ、
あったかいでしょお札。
リスナーさんが考える投稿テーマ来週からだよ、いよいよ、
あ、そっか、本当だ、来週からじゃないですか、
来週募集だよ、
おお、本当だ、
来週のファックステーマは、うん、みんなで考えよう、投稿テーマ、
投稿テーマ、
こんなテーマでやってほしい、うんうん、これが来週のファックステーマですよ、
お、
もう毎回毎年毎年すごい量が寄せられるからね、
本当ですね、本当だ、
もうみんなそろそろ考えて来週の準備しないと、
本当だ、
去年もいろんなのが来たもん ね、
ね、 出ましたもんね、
ですからもう皆さんなりにね、うんうん、こんなテーマでトワキンのね、うん、ファックステーマリクエストタイムをね展開してほしい、うん、もうどんなんでもいいですよ、
うん、
だからズバリフライパンといえばとかさ、うんうん、そういうのあったもんね、
確かに確かに、
うん、でよくわかんない、
ね、
よくわかんないけどみんな一生懸命だって答えてくれるからすごい盛り上がるんだよ、めっちゃ盛り上がるからね、もう来週のテーマですから、
あ、そっか、そうだそうだ、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いしますよ、ファックスいただきました、ありがとう、ラジオネームナルトを取るな、ね、おかわりがあるかどうか今日気にして、
ね、ありがとうございます、
掲示板に書き込みしましたので私も掲示板でお返ししましたよ。トワキンオン中、ラジオネームナルトを取るな、タシンシンお兄さん、おかわりん、こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、タシンシンお兄さん今日で引退だから、ね、
そうだよ、そうなんだよ、
来月からタシンシンおじさんになる、ね、大して変わってねえじゃねえかっていうか、あれ、まあ、ここだけの話、うん、お兄さんキャラを貫くのに疲れてた。だから、自分のその、ね、年齢に合った方をやった方がいいわけですよ。要はそういうこと。
なるほどね、
うん。今週のテーマ、この1週間どうでしたですが、うん、ラストウィークの今週は、うん、来週の投稿テーマをひたすら考えていたという1週間でした。
さすが
だ。
さすが。
やっぱりもう金妻さん、ナルトトルナさん、皆さんね。
ねえ。
すごいですよ。
うわ、
リスナーがテーマ考えるウィークは悩みます。
うん、
未だに思い浮かばない。
うん、
いやもうでもあと1週間あるからさ、
ね、そうですそうです、う
ん、あと1週間あるけど思い浮かぶ自信がないもういっそ、もういっそ投稿ばっくれてしまいたいばっくれてしまいたい脳内がこんな感じですわで今のナルトさんの脳内を絵で表すとこういう感じだそうです、
はいもうすごいぐるぐるしてる。めっちゃぐるぐるしてるよ。
4種類ありますね。
すごい。
もうぐしゃぐしゃ。
もう、まあ、伝わりますね。
もう一つはもうギャートルズの肉みたいな感じですけど、ね、模様が。
うわぁ、かなり渦巻いてますね。
もじゃもじゃ頭だね。
ね。
ケセランパサランみたいになってる。
ほんとだ。すごい。もうめっちゃ渦巻いてるじゃないですか。すごい。
こういう状態だという。なるほど。これはなんかこうね、うん、みんなに見せたいな、
ね、
これ。あ、すごいですね。ナルトトルナさん。まあ、ぜひ、お大事になさってください。
ね、
金妻さんもナルトさんも、ね、お大事になさってください。あと1週間ありますから。
そうです、そうです。
あと1週間、もうね、でも金妻さんなんていつもさ、うん、目に留まるものをさ、うん、全部やってくるでしょ、
ね、そうですね。めっちゃ投稿します。
めっちゃ投稿します。目についても全部やってくるじゃん。それでもいい。その中から数打ち当たるかもしれない。
ね、確かに。確かに。
で、金妻さんは数打ち当たる方式で来るね。だピンポイントで悩み悩んでこれだっていうのを言ってくる人もいれば、ね、いろんなタイプがいますけどね。うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、入院明け、入院エピソード。
うんうん。
ね。
そうだ、続き。
歯にひびが入ってたって言ったっけ、
うん、
大変だったね、
ね
これ。
本当に。
ラジオネーム、たま。ありがとうございます。
ありがとうございます。
サッシーオカリナちゃん、イアンバイです。
イアンバイです。
タマです。さて、
うんうん、
先週の続きです。
そう、続き。
入院してたエピソード。ね、入院して、まず、がっかりしたことが一つ。がっかりしたことが一つ、うんうん。ここの看護師さん、
うん、
ナースさん、
うん、
ユニフォームが、えんじ色なんです。
えんじ色？
楽天の色。あれか。あのなんか、クリムゾンレッドみたいなやつね、うん、
なんか珍しいですね。
珍しいよね、あれダメねあれダメね、
うんうん、
ナースさんはやっぱり白かピンクと決まってるじゃない、うんうん、なんかね燃えないの、
燃えない、
ドキドキしないの病気を治しなさいそのせいかテンション上がらなくて、
うん、
名札の名前を記憶したいと思う看護師さんがいなくてね、
な
んかつまんねえなダメだこれ
制服でで
も1週間の入院を過ごし、うん、経過よく明日退院が決定という最後の夜、
うんうん、
消灯が過ぎた時間に検温でもないのに一人の看護師さんが私のベッドに来て、
うんうん、
明日退院ねおめでとう、私明日は夜勤だからお見送りができなくて寂しいわ、何それ何ちょっと待ってよ、下の名前教えてよ、名札見てなかったよ、私はただただうろたえるばかり改めて顔を見てみると可愛いじゃないか、園児のユニフォームのせいで気にかけてなかったじゃないか、
あら、
その子はこれだけ言い残して静かに出ていきました、私はただただ見送るしかできませんでしたなんかモヤモヤした気持ちのまま退院してきましたいいじゃねえかよ、退院できたんだから、
そうですよ、
今はあの夜のあの子の寂しげな顔だけが頭から離れなく、何しに行ったんだよ何しに行ったのよ、また入院してえなぁとぼんやり思ったりしても、何を言ってんだ
こりゃこら
こらこら
こらこら、
そこからの一週間はたまりにたまった仕事を片付けるのに毎日遅くまで残業の毎日、あーそうだよな、
ね、
休んだら休んだ分たまっちゃうな、今日行きたかった、今日金曜日、
うんうん、
今日行きたかった三輪ラブ子ちゃんの一人芝居もじゃがいも村満員御礼だそうで見れなかった、
あらあんでまー、あら
残念、
マジですか、
ねえ、そうやっぱ満員なんだ、
うん、
すごいね、
みたいです、
うんうん、入院の経過は切開の後も綺麗になりました、元気です、じゃんじゃん
って、
じゃんじゃないよ
あれ
いや元気でよかった。
まあ本当ですもう ね、
こういうエピソード、こういうエピソードを寄せてくれる、ね、ってことは本当に元気になったということだね、心身ともに、
うんうん、
また来週も期待してます、ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそして元気といえばこの方、うん、ラジオネーム春尾もう年中裸ですから ねもう元気ですよ、うん、どうも
どうも。
裸の主要国ヌゴー会議裸の主要国、うんうん、あ、ね、主要国首脳会議をヌゴー会議にしてヌギセブン G7 じゃなくて、
ね、
ヌギセブンヌガシマサミット開催伊勢志摩の方々に怒られるぞこれヌガシマサミット開催タシーさんこんばんは。おっこんばんはもうどうでもいいよもうこの人。オカリナの穴からニョロッと全裸で垂れてくる花岡さんもこんばんは
こんばんは
あのオカリナのあの並んでる穴ね、横のあのうちの一個からニョロッと全裸で出てくるんだ。垂れてくるって。
垂れてくる。
出てくるじゃない。垂れてくるんだ。垂れてくんだってよ。ニョロッと全裸で垂れてくる花岡さんもこんばんは。
こんばんは。
もうすぐ梅雨ということで、うん、紫陽花の植え込みの影にそっと全裸で隠れる春オス。なんだよ。
なんだ
風流なのか、グロいのかわかんねえよ。
本当ですよ。
強烈すぎるわ、紫陽花の植え込みの。
確かに影。
影に全裸で隠れてんなよ。
隠れられんのか。
隠れてんなよ。出てこいよ。しょうがないな、本当にね。昨日と一昨日は負けて2連敗。うん、悔しい悔しい、タイガース。
あ、
そうだったの ?2 連敗だったのか。今日からジャイアンツとの3連戦。
うん、
勝つ勝つ勝つ。というわけで今週もタイガースの応援に燃えまくったっす。かっこ裸。かっこ笑いとかじゃねえんだ。かっこ裸。変なの。これを全部につければいいじゃんね。
確かに。か
っこ裸。はい、今週もタイガースの応援に燃えまくったっす。かっこ裸。で、かっこバックとか、
か
っこ汗とかあるけど、かっこ裸は新しいね。
いや、いいですね。それ面白い。
いいか
面白い。か
っこ裸だぜ。かっ
こ裸。
ああ、どうしようもないですね。
ああ、面白い。
さあ、最後、うん、ラストね、お読みしようと思います、はい。メールでいただきました。ラジオネーム、猫まんま。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうだったかな同窓会の。
あ、そうだ、そうだ。
司会。
ね。そうだそうだ、
同窓会の司会を仰せつかったということで、うん、相当緊張してましたね、先週は、
うんうんうん、
タッシーさん、オカリナちゃん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
同窓会、うん、無事に終わりました。
わー、お疲れ様です。
お疲れ様。俺だからもう念を込めてたよ、
うんうんうん、
日曜日
ね、うんうんうん、
ねえいっても、
うん
うん、悩みの種だった二次会の司会ですが、うん、お酒の力不足で心臓バクバク顔はこわばり、マイクを握る手はかすかに震え、早く終わらないかとばかり念じておりました。大変だったね。ご苦労様。ね。でも一緒に司会をした男子がお話上手な子で、ぐいぐい引っ張ってくれたので助かりました。あ、ペラーだったらよかったじゃん。
それ
も全然乗っかっちゃえばいいんだよね。
そうですよ。
オカリナ見てみよう。もう全部乗っかってんだ。
本当ですよ、もう。全くですよ。
乗っかってばっかだよ。知らないことでもさ、関心があるように聞いてるけど、全部知らないことだからね。言っとくけど。本当乗っかんのだけうまいよね。
うん
割と盛り上がったのではと感じました。
もうよかったね、
うん、そしてほっとするのもつかの間、うん、これびっくりしましたけど、水曜日に、うんうん、訃報が入りましたと。親しい友人からメールが来て、はい、お父さんパパが亡くなったとのこと。あら、ね、そうですか。意味を理解するのに少し時間がかかりました。そして唖然とし、頭の中がぐるぐるし、立ちすくんでしまいました。2月から入院していて、良くなると信じていたけどダメだったと。ここ最近会いはしなかったものの、普通にメールのやり取りはしていました。彼女に寄り添えなかった。私たちに一言も言わず一人で頑張っていたんだと、涙が止まらなくなりました。その晩、会いに友人宅に行きました。私のひどい顔に大爆笑していました。まあ、なんで？あ、もう、ぐしゃぐしゃになっちゃう、泣いて。三人の子供たちも笑顔で迎えてくれました。パパもうっすら口元が微笑んでいました。だからもう泣きません。 うん、うちの子供たちも本当にお世話になったから週末は4人でお通夜に行ってきます。そうですか、今はただただ感謝の思いでいっぱいですということでね、ぜひお別れ ね、 あの心を込めて何か思いをね、あの心の中で伝えていただければなと思いますよ。まあね、いろいろなねことがこうありますよ。本当に皆さんの一週間をね、こう、いろいろ投稿で読んでいて、一人一人がまたね、ドラマチックないろいろなことが、出来事があってっていうところで、もうもちろん私にもありますし、お金にも一週間いろんなことがあって、フラワーラジオのスタッフの皆さんにもあって、このラジオをね、今聞いている投稿をくださってないリスナーの方々、それからたまたま今日今ラジオをつけてらっしゃる方々、もうどんな人にも毎日毎日いろんなドラマがあるんだなって、うん、そうやって世の中は動いていて、そうやって地球は回っているんだなってことをね、改めて毎年ね、この時期になると、こういうテーマをやりますんでね、思ったりするわけですね、皆さん投稿どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
CM の後は、今はちょっと背骨を痛めてますので、生歌はできないんですけれども、過去の生歌音源から今日も一曲エンディングにお届けしたいと思います。さあではですね、
はい、
エンディング、今日もですね、過去の生歌音源から、今ちょっとね背骨痛めてるもんで、はい、生歌を生放送中にこうできるっていう環境じゃないんですけども、まあ去年か、去年の番組15周年の時に、はい、歌い人語る生放送中の生歌集という CD を、限定で作りまして、で希望者の方々に配布したんですよね、でその中から今日も一曲聴いていただこうかなと思うんですけど、今日聴いていただくのは、はい、昨年の5月22日、ちょうどほぼ1年前、に、歌った悲しき二等兵をお送りしようと思います。この歌は、まあ私のね、オリジナルの曲で、ライブを見てらっしゃる方などはご存知かもしれませんが、戦争に関する、私なりに書いた戦争に対する歌なんですね。で、私なりに作った、まあ、物語というか背景を歌にしてあるというところなんですけれども、はい、ちょうど5月22日の放送は、先ほどもちょっと投稿いただいた女優の美輪愛子さんがゲストの時、
あ、そっか、
で美輪愛子さんはこの曲すごく思い入れがあってお好きだということで、これを彼女の前で歌ったというのが5月22日の放送でした。でこの放送の数ヶ月後に安保法案が可決しましてですね、いつもずっとこう歌い続けてきた悲しき二等兵も、この安保法案がこう可決したことによって、だいぶニュアンスもまた変わってきた、存在感がまた違う角度からもこの歌のことを私は、見るようになってきた。そして今日、オバマ大統領が広島を訪問しましてですね、原爆投下に関する第二次世界大戦に関する、そして今後核なき世界を目指すというスピーチをね行ったということですので、今日はこの曲をねお届けしようと、本当に一生これからずっと我々死ぬまで、戦争を知らない子供たちでいれたらなという願いも込めてですね、今日はこの悲しき二等兵という、私のオリジナル曲、無伴奏独唱で聴いていただきたいと思います。ふもとから峠に続く獣の道、薄く白い霧が立ち込めて、敵陣の影に怯えながらも進む。重たい鉄の武器、風は辛く吹き、あえなく生き絶えた仲間たち、最愛の人の写真を胸に眠る。名もなき悲しみの二等兵、その魂は夜空のいずこへ、病の谷間の百合の花畑にはかつて銃声が鳴り響いていた。遠い国の物語、刃を突きつけ鉛を打ち込み、家を燃やし人を飼いならし、勝利者は眩しい英雄の称号を得る。 二度とは帰らぬことを知りながら君の住む国を守るため争わざるを得ない定めの哀れさよ空は青く澄み傷はひどく痛み明日より先が消えてゆく拾い野原に涙の種を埋める今は式草の一文字よその償いを我々で補う志半ばに散ったの若い夢はどこの誰が摘み取る名も知らねえない悲しみの二等兵その魂は夜空のいずこへ病の谷間の百合の花畑にはかつて銃声が鳴り響いていた遥か昔の物語ありがとうございました。
ありがとうございます。
悲しき二等兵ね、昨年の5月22日にこのスタジオで私が放送中に歌った、生放送中に歌った生歌でございましてね、お届けしましたけれども、なかなかこの時間内で歌い切らなきゃいけないから、こう時間との勝負だったりするんですけどね。
そうですね。
うん、でもメッセージが伝わればいいなという気持ちでね、歌っても昨日のことのように思い出すわけでございますが、歌い人語るいよいよ3週間後ですか、
は
い、ね。無伴奏独唱で今年も札幌でライブをさせていただく運びとなりました。6月19日の日曜日、札幌ムジカホールカフェにてワンマンライブ、今年もやらせていただきます、うん。オープンが夕方5時半、そしてスタートが6時ですね。18時スタートということで、今年鷺宮で4日間ワンマンライブやりましたけれども、その時に、はい、小さな寸劇を披露しまして、そこで共演してくれた第一金曜日、来週この番組のパートナーですね、うん、森律子りっちゃんと一緒にですね、今年札幌に行くことになりまして、りっちゃんは札幌市出身ですから、うん、
ね、
ついに故郷の方々に、
ね、ですね、
ご自身の演技を見てもらえるということで、うん、よかったなって思うんだよね、うんうん、いよいよ今週から、はい、稽古が再開するという感じでございまして、はい、来週だ、うんうん、来週から稽古再開して、うん、またちょっといろいろとね詰め詰めで稽古していって、うん、本番現場に乗り込もうかなということでございます、うん、はい、ご予約がもうね、スタートしておりますので、ぜひぜひ行ってみようかなという方、
ね、
もうやっぱり関東圏内に住んでいらっしゃる方でもたくさん結構予約いただいていましてですね、本当にありがたい限りでございまして、もう予約が入っていますので、ぜひぜひ予約ホームからね皆さん行ってみようかなという方はもう迷ったら行くしかない。
そうですもうまだ安いですから、まだ飛行機も安いです。
まだ、ね、安い
安い
飛行機代のうちに行った方がいいですよね、
う
ん、
す
予約しちゃった方がいいですね。ぜひぜひご検討よろしくお願いいたします、うん、ムジカホールカフェの電話番号は 011-261-1787 011-261-1787、ご予約のフォームは私歌い人語るのホームページで、リンクがされておりますので、ぜひぜひご予約いただければ嬉しいなという感じでございまして、6月19日もうあと3週間、
ね、
いいな。でも温泉行くんでしょ。
そうです、
いいな、
行ってきます。
羨ましいまあ本当にあの食べ物も美味しいし、
うん、そう本当に
新幹線も開通し、今北海道めっちゃ盛り上がってますから、
ね、そうです。
これまた冬とか雪祭りとかああいう時期に行くのではなくて、うん、ね、夏は夏でね旅費が高くつくから、このね5月6月あたり
は
穴場なんですよね、うん、いいですね、うん、というわけでございまして、今日は久々におかわりんと一緒も、
はい
やってしまった4時間でございましたよ。
ね、来月からは新しく
来月からおかわりんと一緒ハイパー。
ハイパーに。
何がハイパーなのか分かんないけど、ね、
ですけど、
もう少しこの音楽よりの、はい、なんかこう充実度を高めたいなって思ってるんですよ。
はい、
やっぱり ね、やるんであれば、
ね、
いろいろとこう企画をこれから居酒屋で考えようと思ってます。そんな感じで今日もさ、4時間お届けしてまいりました。トワイライトアベニュー767金曜日第815回目をお届けいたしました。お相手は私、エキサイティングボーカリスト、歌い人、語ること、タッシー・タシロ、そして、
あなたのオカリナになりたい、花オカリナでお送りいたしました。
それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、バイバーイ。
バイバーイ。